皆さん、こんにちは。初めて、この新しい街道に来ることができました。今日、とっても楽しみにしてきました。今日来る途中にですね、今、礼拝でも賛美を捧げましたけれども、来る途中の車が50分ぐらいありましたので、賛美を聞きたいなと思って、賛美と、検索をしたんですね。私が使っている音楽のプログラムで賛美と打ったらば、バッと候補が出てきてですね、3匹の子豚が一番上に出てきたんですね。3匹の子豚。あ、3匹の子豚だと思って、まあそれは聞かなかったんですけど、どんな曲かは気になったんですけども、でもこの子豚と言ったら3匹で、とってもこう結びついてる数字と子豚ですよね。あの話が有名ですので、今日の聖書の箇所もこの数字とそしてものがこう結びついている、非常にこう有名な内容じゃないかなって思うんです。5つのパンと2匹の魚というですね、あまりにも有名なイエス様が行った奇跡のその話です。で、まあ、結論はすごいですね。この5つのパンと2匹の魚をイエス様が人々に配ると、まあ、それがどんな形だったのか、とっても興味深いですね。その場にいてみたかったですけれども、もうどんどんどんどんその魚とパンが増えていって、そして男だけで5000人ですから、まあ、女性たちや子供たちも合わせるともっともっとの人数にバーッと行き渡って、さらに余りを集めたらば12のカゴにいっぱいになったという、そういう奇跡が起こったという話です。まあ、子供の頃からこの話を読みながらですね、それが一体どんなことだったんだろうか、あの有名なジーザスの映画がありますけれども、もう古いですね。1970年代ですかね、あれが作られたのは。確か私は今44歳なんですけれども、私よりも古いぐらいじゃないですかね。もっと1970年代の半ばか、それぐらいに作られたんじゃなかったかなと思いますが、あの映画の中では、魚とパンがですね、そのままの形でどんどん増えてましたね。つまり、魚がいっぱいいっぱい増殖して、それがどんどんどんどん配られている、パンもですね、このパンの形で配られていった。そんな映像が映っていました。あれは映画の中でですけれども、実際にどうだったんでしょう。でもここでイエス様はパンを裂いて人々に配るように弟子たちにお与えになったとありますから、イエス様が裂いたパンが裂かれた状態で配られていったのだろうか。いろんなことをこう考えて、私はですね、とってもこう、子供の頃からこの箇所を読んでワクワクしていたんですけれども、まあでもだんだんだんだん大人になってですね、このすごい奇跡の技が一番最後の部分に書かれているんですけれども、その前に書かれているイエス様と弟子たちのこのやりとりにもですね、非常にこう注目するようになりました。さて、皆さんにですね、ちょっと一緒に考えたいことは、まあ、この2年弱ですけれども、私たちは否応なしに、このコロナ禍というですね、コロナの時代の中に置かれました。コロナのこのパンデミック、まあ、世界中に広がった、多くの方が亡くなった、それだけではなくて、いろいろな意味でですね、私たちの活動が制限された。いろんなことが影響がありましたけれども、このコロナの時代に問われたことは何だったでしょうか。何々ができなくなったとか、なくなったとかですね、そういう視点で考えてみると、まず最初になくなってしまったのは、マスクだったかなと思うんですね。最初マスクが手に入らないということがですね、大きな大きな話題になりました。あるいは薬やなんかでもですね、入荷しました と言うけれども、だーっと列が並んであっという間に売り切れてしまう。転売ヤーですね、マスクを買ってそれをネットでですね、もっと値段を高くして売る人たちもたくさん現れました。ただまあしばらくするとじゃんじゃんじゃんじゃん入ってくるようになりましたけれども、最初はマスクがない、で政府から届いたマスクもありました。懐かしいですね。誰も正式な名前つけてないのに首相の名前を冠して使われたマスクがありましたね。あるどこかの県の小学校では、小学校につけてくるマスクはそのマスクじゃないといけないなんていう、そういうことが学校で決められて、それも話題になりましたけれども、マスクがないだけではなくて、人に会えないということも大きな話題になりました。家族にも会えない、離れたところにいる家族にも、県をまたいではもう会いに行けない、ないないですね。教会もいろいろなないを経験しました。人を誘うことができない、まあ、大胆にですね、教会は普通ドアを開いてですね、ぜひ来てくださいと言える場所のはずなのに、人を誘うことができない。そもそも自分たちも集まれない、集まることができない、いろんな集会が中止になりました。まあ、オンラインで礼拝を配信するということがたくさん全国の教会、世界中の教会で始まりましたけれども、でもこれはですね、オンラインに対応できない人にとっては非常にですね、ストレスといいますか、何か疎外感を覚えるようなことでもあったはずです。子どもたちのためのプログラムも開けない、小学校などでも修学旅行に行けない、いろいろな行事を開けない、運動会中止、修学旅行中止、中止中止。お店もお店を開くことができない、時間の制限をつけなくてはいけない、これができないとかですね、あれができないとか、そういうことがたくさんたくさん並びました、このコロナの時代、この2年弱の間。でもその中で私たち教会はどんなことを祈ってきたんだろうか、こんなことをですね、問われたんですね。私自身は盛岡の教会で一体どんなことを教会の中で祈り続けてきただろうか、花巻のこの教会はどうだったでしょうか、まあ、クリスチャンとしてこの事態の中で私たちは一体何を祈ってきたのか。コロナにかかりませんようにという祈りがあったはずです。どうか健康をお守りください。教会のメンバーが健康が守られますように、あるいはかかってしまったという親戚や家族、あるいは友人、知人がいた場合に回復しますように、どうかその命をお守りください。そんな祈りも捧げたのではないかと思うんです。そしてもう一つが、早く収束して元通りになりますように。教会が早く元通りのプログラムを行うことができますように、人を誘うことができるようになりますように、そんな祈りを捧げてきたかもしれません。今日のこの5つのパンと2匹の魚の奇跡、まあ、この奇跡のですね、出来事、5000人の給食なんていうタイトルでも呼ばれることがあります。5000人の給食で、この奇跡の、この話の特別なところは何かと言いますと、新約聖書の中に福音書が4つあります。今日この花巻に来る道すがら子どもたちにクイズを出してですね、福音書は聖書にいくつあるでしょうかと聞いたらばですね、子どもたちからは3つとか5つとか11個とかですね いろいろ出てきたんですけども、答えは4つですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書。実はこの5つのパンと2匹の魚の奇跡、5000人の給食と呼ばれる奇跡は、唯一4つの福音書すべてに書かれているイエス様の奇跡の話なんです。イエス様はたくさんの奇跡を行いました。湖、嵐を鎮めたり、水をですね、水をブドウ酒に変えて、ブドウ酒を水に変えちゃったらば逆に怒られちゃいますよね。水をブドウ酒に変えたり、いろんな奇跡の技を行いました。でもイエス様が行った奇跡の技の中で、 この5000人の給食の奇跡だけが、すべて4つの福音書、4人の福音書の記者たちが、これはイエス様のエピソードの中でも欠かすことはできない、そして記した、記録した、そんな奇跡なんです。まあ、いろんな意味で大切なイエス様の奇跡だったと言われています。まあ、この奇跡をきっかけとして、全くイエス様に対する人々の見方が変わった、などとも言われます。まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、でもマタイも、そしてこのマルコも、ルカも、ヨハネも、この奇跡のことを、それぞれがですね、しっかりと自分が記す、記録する福音書の中に含めました。そんなですね、今開いているのはマルコですけれども、ちょっとですね、こう、マタイやルカやヨハネがどういうふうに書いているのかっていうこともにも注目しながら、このイエス様と弟子たちのやりとりに注目をしていきたいと思うんです。そもそも、この奇跡の話のその設定といいますか、どういう時にこれが起こったのかといいますと、最初の今読んでいただきました32節で、そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところに行ったとあります。これしっかりとですね、マルコも記したんです。彼らは自分たちだけで、つまり、いつもいつもイエス様と弟子たちの周りには人々がいました。イエス様が動けば人々もゾロゾロゾロと一緒に動いていくのが常でした。でも、この時だけは自分たちだけで船に乗り込んで寂しいところに行ったんです。これ何のためか。休暇のためです。まあ普段からですね、そのミニストリーに従事をしながら、弟子たちとイエス様だけで過ごしたいと思った。でも、続く33節で、ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。もし皆さん、ゲルソープ家が休暇を取りますと、冬休みを取りますと言ってですね、事前にですね、どこに行くっていうことが伝えられていた場合に、ぜひ皆さん、先回りして迎えましょうよ。ゲルソープ家が例えば、横浜に行きますって言ったらば、みんな、花巻教会のみんなで横浜に先回りして行って、ゲルソープ家がですね、新幹線から降りると駅のホームで、先生、休暇、おめでとうございます。と言ってですね、いや私たちも先生たちと離れたくないからぜひ休暇の時も一緒に過ごしてくださいと言ったらどうですかね。はい。苦笑いですよね。苦笑いならいいですよね。うちだったら怒りますよね。何考えてんだ。休暇にならないってね、働きの場所を離れて、そしてしばし体を休めるために、まあ、この場合はですね、イエス様と弟子たちでですけれども、家族で過ごそうとした、そのところに、わーっと人がやってきてですね、まあ別に花巻の教会の人たちじゃなくてもいいんですよ。もう次から次へとですね、知り合いが押し寄せてきて、全然家族の時間過ごせなかったとなったらば、それはですね、きっとゲルソープ家の黒歴史として残るんじゃないかなと思うんですね。もう暗黒のあの冬休みみたいなですね。そんなことになってしまうんじゃないかなと思うんです。でもそういうことなんですよ、これ。イエス様と弟子たちが寂しいところに行って、休みたかった直前まで本当に忙しかったんです。イエス様によって使わされた弟子たちが、次々とあちこちに行って、その働きをして、そしてイエス様のもとに戻ってきて報告をした。いろいろなですね、こう、働き、絶えず人に囲まれている中で静かに過ごそうと思った。しかしそんなイエス様と弟子たちの目論みは砕かれました。割れてしまったんです。イエス様たちよりも先に着いちゃったんですね。徒歩で駆けつけてってちょっとね、矛盾した表現ですよね。駆けてるのか徒歩なのかよくわかんない。おそらく走ったんだと思う。船よりも早くですね。走って。 先回りしてついた。なぜかというと、もっとイエス様の話が聞きたい。もっと聞きたい。そんな人々の思いを受け止めてイエス様は多くのことを教え始められた。怒んなかったんです、イエス様は。何考えてんだ、もう帰れ。私たちは今から休暇を過ごすんだ。あなた方の相手をしている場合じゃない、場合じゃないというか時間はないとはイエス様は言わなかったんですね。まあ後でこの深く憐れみという言葉にも注目をしたいと思いますけれども、多くのことを教え始められた。弟子たちはですね、どんな思いだったか、ちょっとうんざりしたんじゃないかなと思うんです。イエス様、疲れてるんですよ、私たち。休暇じゃなかったんですか？そして、現実的な問題が生じました。35節ですね、ちょっと一緒に読んでみたいと思いますけれども、皆さん聖書を、見ながらですね、もう一度35節一緒に読んでみてもよろしいでしょうか。35節と36節、この2節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。マルコの福音書の6章の35節と36節、はい。そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば、周りの里や村に行って、自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。ここは人里離れたところです。もう遅い時刻になりました。でも、もっともっと人々はですね、イエス様の話を聞きたい。すごいですね、皆さん。日曜日の礼拝でこうやって皆さん説教聞きますけれども、もっともっと聞きたいってなりますか？ちょっと正直に高橋さん言ってみてください。なんて冗談です。あ、いい話だったら、いい話ですね。はい。なかなかね、人の話を聞く子供たちは学校に行ってますけれども、学校で先生の話もっともっと聞きたいっていう授業ありますか？って言ってますね。本当。そうですか。みつはんはある？みつはんは中学校、私の娘中学校1年生ですけども。この先生の授業もチャイム鳴ってるけれども、ああ、残念だなって、もっと聞きたいのにって思うことある？ある？ああ、いいですね。私も専門学校に行って毎週教えてるんですけれども、時間は90分なんですね。1コマ90分。で、大体私話してる途中でチャイムが鳴っちゃうんです。チャイムが鳴っちゃう。チャイムはないんだ。時間が来ちゃうんですね。私はすごい残念なんです。もっと学生たちに話したいのに。礼拝もそうですね。私も話せって言われたら2時間でも3時間でも話せます。でも、皆さんがだんだんすごいこう耐えてる感じになってくるので、あ、もう潮時かなと思って、だいたいどんくらいですかね、普段私45分ぐらい話してますね、盛岡で。どんくらいで終わるんですけれども、でもイエス様の話はもっともっと聞きたい。人々はそんなわざわざ駆けつけたのに、30分とか1時間、時間なんて皆さん時計なんかも持ってなかったでしょうから、なのでそんな測ってもいなかったでしょうけれども、いや、いくらでも聞きたいイエス様の話、もっと聞かせてほしい。それが人々の思いでした。以前私パプアニューギニアに行った時に、パプアニューギニアの村の日曜日の礼拝というのに出ました。で、礼拝の開始時刻とかですね、決まってないんですね。この教会は10時半ですよね。でもパプアニューギニアの村ではですね、何時から礼拝始まりますって決めてないんです。なぜかというと、ほとんどの人が時計なんか持ってないからです。すごい生活です、村で。太陽が昇ってみんな、太陽が昇ってなのか昇る前なのか目を覚まして、そして自分に割り当てられた仕事をする。仕事といってもですね、農作業だったり、あるいはちょっと街に出て行って何か働いたり。 ご飯もですね、12時になったからご飯っていう感じじゃないんですね。お腹が空いたからご飯ですね。なんとなく、じゃあ5時に今日は家族で食事にしますということでもなくて、夕方ぐらいになると、夕方っていうのは日がだんだんだんだん傾いてくるとみんなが集まってきて、そして家族の食事が始まる。そんな生活ですから、10時半からの礼拝とか決まってないんです。なんとなく日曜日の朝になるとみんな集まってくる。で、集まってきた人たちの顔ぶれを見ながら、じゃあ今日このぐらい集まったから、じゃあ礼拝始めましょう。と言ってもですね、それも曖昧なんですね。もう誰かが勝手に賛美を始める。そうするとどんどんどんどんその賛美に加わってくる。礼拝のプログラムも面白かったです。興味深かったです。中法とかないんですよね。プログラム決まってるわけでもなくて、賛美をしていて、そしてその賛美の合間に誰かがですね、証を始めるんです。自分は今週こんなことがあった、神様素晴らしい、ハレルヤみたいなですね、証が始まる。そうすると、その証を聞きながらも、その証を聞きながら示された人が歌い始めるんですね、他の人が。そうするとみんながその賛美に加わっていく。で、また誰かが証をする。そして牧師が聖書から話をする。そうするとまた賛美がそこに重ねられていく。時間も終わりの時間も決まってないんです。なんとなくです。もう本当にみんなが証をした。みんな本当に賛美をした。そしてお腹が空いた。じゃあそろそろみんな食事に行きましょう。ということでみんな帰って、もうパプアニューギニアのその村で生活をしている間、私は腕時計を持っていたんですけれども、もう腕時計を見ることが馬鹿らしくなりましたね。見ることに意味がない。時間が決まっているわけじゃないので。でもみんな本当に喜んでですね、聖書の話を聞き、それぞれの証を聞き、そんな姿が印象的でした。まあ、この箇所を読むときに群衆たちはそんな感じでイエス様の話を聞いてたんだろうなと思うんです。本当に喜んで喜んで、もっと聞きたい、もっと聞きたい。でも問題は、夕方になった、遅い時刻になった。弟子たちはもうハラハラしてるんです。こんなに大勢の人たちが集まって、何千人もの人が集まって、食事どうするの？皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。これ弟子たち口にしてますけれども、こんな言葉を、これ現実離れしてます。なぜかというと、何千人もの人が押し寄せて対応できる店なんかありますか？セブンイレブンに何千人もの人が一斉に押し寄せたらば、セブンイレブン空っぽになりますよね。あの東日本大震災の後の直後のコンビニ、停電もしている中でも店の棚から物が消えました。ね、それ、記憶に残っています。ましてやイエス様の時代、そんな物流が確保されているわけでもない、この辺鄙なところの小さな村に人々が押し寄せたらば大変なことになる。現実的ではないのに、弟子たちがなんでこんな言葉を口にしたかというと、自分たちの責任にしたくないからですね。いや、もうこれ大変な状況だけれども、もう考えたくない。これは彼らの自己責任ですから、早く早くとにかくイエス様、彼らを返してください。私たちはもうこの問題に関わりたくありません。まあ、この弟子たちの言葉の語ったですね、その思いもわかるように思うんです。私たちはできるだけ責任を取りたくない。でも、イエス様の返答はどんな返答だったのかと言いますと、37節で、するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べ物をあげなさい。このイエス様の言葉を聞いた瞬間の弟子たちは、ははっという、そういう思いだった。イエス様、何を言ってるんですか？冗談じゃない。それは私たちの責任じゃないでしょう。そもそも、こんな偏僻なところまで追いかけてきた彼らの責任でしょう。 いや、実はこの時弟子たちはちゃんと自分たちの食事を用意していたはずです。偏僻なところに来てるんですから、12人プラス1人イエス様の分、13人分の食事は確保しながら来ているはずです。その存在はどこにも出てこないんですけれども、でも当然ですね、こういうところに行くならば考えられます。そうしていたはずです。ですからいろいろとですね、この弟子たちの言葉、口にここに記録されている以外のことを考えるならば、イエス様、イエス様、ちょっと横に行ってですね、イエス様、私たちの分はそれありますよ。でも、5000人ですよ、5000人。とんでもない。仮に手に入れることができたとしても、私たちが出かけていって200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか。200デナリ、まあ単純に言ってですね、計算して200万円としますと、200万円ものパンを私たちが懐から出して、買って、そして食べさせるというんですか。まあこれ、ルカの福音書ではこうあります。私たちが出かけていってこの民全体のために食べ物を買うのでしょうか。ヨハネはこう記しました。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。200万円あったとしても足りません。私たちがそれ用意するんですか？まあ、弟子たちは大人としてですね、即座に収支の計算をします。この人数に対してだったらば必要はどれぐらいで、でもそのお金はどこから出るんだ？これ絶えずですね、教会もやることですね。もちろん教会だけでなく、企業にしろ学校にしろ、団体はこういう収支決算をして、そして予算を立てて、どうその予算を満たすことができるかということを考えるわけです。家計もそうですよね。それぞれの家族家庭も、まあ大人として即座に計算をする弟子たちです。でも収支決算をして、足りません、無理ですという結論なわけです。でも考えてみると、これがもしですね、50人だったらどうでしょうか。5000人じゃなくて50人、つまり100分の1、50人で200デナリの100分の1ですから、2万円、2デナリ、2万円。まあ50人だったらなんとか出せるかもしれませんとなったかもしれませんね。ここでね、以前面白い青年に会いました。盛岡の公園にですね、テントが張られていて、そして話しかけたらというか、向こうから話し、あ、こっちからですね、話しかけてみたらば、面白い青年だったんです。徒歩で日本を旅をしているという青年だったんです。で、横浜を出発して、ずっと北上して歩いて歩いてきて、そして盛岡にその日にたどり着いて、公園にテントを張ったところで、その公園にちょうど、私が行ったので、教会のすぐそばの公園だったんですけど、話しかけたらば、徒歩で旅をしているという青年だっていうことが分かって、そしていろいろ会話が弾んでですね、教会に連れてきて、一緒にご飯食べながらもっと話したんですけれども、で彼はですね、元サッカー選手だったんですね。で、サッカー選手として、プロのサッカー選手として、働いていたというか、サッカーをしていたんですけれども、怪我をしてしまって、そして同時に自分の限界を知って、そしてサッカー選手を辞めた。で、何をするかと考えた時に、まず歩こうと思って、そして横浜の湘南のチームにいた人だったんですけれども、横浜から出発して歩き始めて、何ヶ月かかけて盛岡に到着したという日だったんです。でも彼と話をしていて、思ったのが、なるほどなって思ったのが何かと言いますと、旅をしていると、まあ私が声をかけたように、いろんな人とこう知り合いになる。で、彼はまあプロのサッカー選手として収入も得ていましたので、お金がないわけじゃないんですね。で、銀行にちゃんとお金があって、足りなくなったらば、まあそこから引き出したりしながら、彼は旅をしているわけです。徒歩の旅って大変ですね。きっと 実は新幹線よりもお金かかるんですよね、目的地に着くまでに。食費、毎日毎日かかります。まあ、宿を取ることは彼の場合はないんですけれども、でも彼が言ったのが面白かったのが、こうやって歩いて旅をしていると知り合いになった人がいろいろ物をくれるんです。宮城のあたりでは、なんか漁師さんみたいな人に会ったらば、マグロをもらいました。そして彼が泊まっていたテントも、一人用のテントも、実はこれ旅を始めた時にはなかったんです。最初は公園で普通にそのままベンチで寝てたんです。でも旅の途中で会った人が、これあげると言ってテントをくれたんです。私もね、思わずあげたくなったんですよ。何か協力できるって言って、そしたら彼がですね、いやいやいや、本当にそういうんじゃないんです、自分別に何かもらいながら旅するとかそういうんじゃないのでって言ったんですけど、まあ私はタオルをあげたんでしたけどね。タオルだったらば無駄にならない、無駄にならないっていうか邪魔にならないでしょ、使うでしょ。でも彼が言ったのが、いや、日本っていう国は本当に困った人にはなかなか支援がいかないですよね。でも自分みたいに持っているんです。ないわけじゃないのに、そうやって何か変わったことをしている人に対しては、みんな喜んで何かをくれようとするんです。まあね、そのことを聞いたとき、お金までくれようとするって言うんですよ、会う人が。まあ私はタオルだけじゃなくて、実はギデオンの聖書もあげたんですね。で、ちっちゃいギデオンの聖書をあげたらば、実は彼と、その後もですね、彼のなんか足取りを掴むことができて、そしたら北海道ではですね、出会ったクリスチャンがギデオンのちっちゃい聖書じゃなくてちゃんと 新旧約聖書をくれたって。私ケチだったなと思いましたね。ただのギデオンの聖書をあげたんですけど、ちゃんと彼はその後大きい聖書までもらってですね、その聖書を読みながら旅を続けたようです。まあでもここでですね、ちょっとぐらいだったらば、いや私たち喜んで捧げますとなるけれども、本当に大きな大きなこの必要に対しては、いや、それは私たちの責任じゃありません。出すことを渋ってしまう。教会もですね、少し手が届きそうなぐらいだったらば喜んで捧げます。でも、大きな大きな必要がある場合には、いや、ちょっとそれは無理でしょう。無理です、無理です、イエス様、神様。それは私たちの責任じゃありません。無理です。でも、直前に弟子たちは一体何を経験していたのでしょうか。イエス様によって使わされていて、二人組になっていって行った先々で、奇跡の技を自分たちが行うことができるということを経験していたはずです。イエス様が病気を癒したりするだけじゃなくて、自分たちが病気を癒すことができた。悪霊を追い出すことができた。そんなすごい神様の力を身をもって経験していたはずなのに、この場面においては弟子たちは、いや無理です、イエス、とんでもない、それは私たちの責任ではありません、想定外の事態にあっという間に飲み込まれてしまって、そして神様の力がそこにあること、イエス様がそこにおられることを忘れてしまった弟子たち。さっき私たち賛美をしました。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなと、そのままですね、聖書の詩編の言葉を歌いました。クリスチャンとしての信仰生活を歩む中で、非常にですね、大きく揺れてしまうことがあります。ある時には本当に神様感謝します。もう本当にこの感謝さえあれば自分は一生涯神様に従っていくことができると思ったはずなのに、想定外のことが起こった時にショックを受けて不安になって、神様なんでですか、なんでこんな試練を与えるんですか、いやもう神様素晴らしい、あなたは素晴らしいお方ですと賛美をして、でもなんでですか神様と、いうこの2つの間をですね、行ったり来たりしてしまう、そんな信仰生活の現実があります。でも 東京でですね、クリスチャンのカウンセラーとしてカウンセリングをしている丸谷真也先生という先生がいます。本もたくさん出しているんですけれども、その先生の本を読んでいたときに、このまさにですね、クリスチャンとしての感謝したり不平を言ったりのこの行ったり来たりしてしまう、揺れてしまう、これどうしたらいいだろうかというその問題に対して丸谷先生が言ったのは、書かれていたのは、本当に日常の中で小さなことから感謝をすること、感謝を積み重ねていくこと、これが神様に対する信頼を養っていくための大きな鍵ですと、そのように書かれていたんです。何か大きなですね、感謝すべきことが起こったときには、ああ神様感謝しますってなるかもしれないですけれども、私たち本当に小さな積み重ね、食事が与えられること、こうやって礼拝を捧げる環境が与えられていること、着るものが与えられていることなどなど、健康が与えられていること、神様に感謝をしているだろうか。お祈りの中では、食事の前のたびに食事を感謝しますと祈るかもしれません。でも本当にそれが心からの感謝になっているだろうか。今、盛岡の教会にはフィリピン人の姉妹がいて、で彼女はですね、英語の先生として働いているんですけれども、今彼女が立ち上げようとしているプロジェクトがあります。それは何かというと、彼女の話を聞くと、本当に彼女は貧しい地域出身のそういう姉妹なんですね。で、彼女は自分の子供時代のことを考えても、彼女自身は小学校から中学校に行き、中学校から高校に行き、高校から大学に行き、そして今日本で働いているんだけれども、まず小学校から中学校、次の学校に行くことができたのは、自分の地域の中でも10人の子供のうち1人だけだというんですね。10分の1しか次の学校には進めない。さらに上に行くにはさらに10分の1。自分のように教育を最後まで受けられた人なんてほとんどいない。自分の地域には。そもそも教育の意味を、価値をその地域に住む人たちは知らない。まあスラムのようなところで生きて、でも何もそこから抜け出すための、生活を改善するための手段を得ることもできないまま、そこで生きて、そこで死んでいく人々。彼女は心を痛めながら、今始めているのが、その地域に住む子どもたちに本を送るというプロジェクトですね、始めたんですね。本を送る。そもそも本なんか手にできない。その本の豊かさであったり、教育の豊かさというものを知らないまま、一生を過ごしていくしかない、その地域の子どもたちのために自分が何ができるかと祈り考える中で、彼女は多くの人に呼びかけてですね、そして本を送るプロジェクトを始めたんです、子どもたち。まあそう考えると、私たちは今も聖書をみんなで一緒に読みました。ちゃんと識字教育を受けることができたんですよね。そしてこうやって聖書を読むことができている、これも感謝です。さあ、この5000人の給食の話ですけれども、弟子たちはもう尻込みしました。でもイエス様はそんな弟子たちに向かって、パンはいくつありますか、行ってみてきなさいと問いました。それに対して弟子たちは、5つです、それに魚が2匹ありますと答えました。マタイはこの場面、弟子たちの言葉を、私たちには5つのパンと2匹の魚しかありませんと。ルカもそうです。2匹の魚しかありません。ヨハネはちょっとまた興味深い記録の仕方をしました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。まあ共通するのは無駄ですということですね。無駄です。これっぽっちでは。足りません。ありません。ないも等しい。そんなパンと魚です。 まあ、弟子たちは自分たちの分は持っていたはずなんです。でもそれはもうもちろん自分たちの身銭は切りたくないというか、そんなものは犠牲を払いたくない。でもここでこのパンと魚を差し出したのは少年だったんです。損得勘定を計算しながら渋る大人たちに対して、少年は自分が持っていたこの5つのパンと2匹の魚を差し出したんです。しかもそれが大麦のパンであったことを告げています。大麦のパンというのは小麦のパンに比べて粗末質素な食べ物パンだと言われていました。でもこの少年はそれを差し出したんです。価値がないもの、足りないはずのものが差し出されました。弟子たちは、これが一体何になるでしょう。足りませんよ、イエス様。でも、イエス様だけが何をされたのか、天を見上げて神を褒めたたえたんです。私たちはあっという間にないない、足りない、あれもない、人もいない、人材が足りない、教会には人が少ない、この働きを共に担う人はいない、いない、いないと、ないないばかりを数えてしまいます。でもその傍らで、すぐ私たちの横でイエス様はどうされているか。天を見上げて、神を褒めたたえているんです。このコロナの時代に一体何を見るのか。元通り、早く元通りになりますようにではなくて、このコロナの時代にあっても与えられているものがあるはずです。私たちの目が簡単にですね、素通りしてしまう。でもイエス様ならば、天を見上げて感謝を捧げているであろうものが必ずあるはずです。主が良くしてくださったことを何一つ忘れるな。そもそも私たちに与えられた命があるんです。この人間としてのですね、この生命体としてのというか生物としての命。だから私たち今日もこうやって一緒にお会いして、そして礼拝を捧げています。そしてそれだけではなくて、イエス様が分け与えてくださった命。これパンが裂かれて、そして渡されていきました。これ非常にですね、重要なモチーフになってますね。あの最後の晩餐でもイエス様はパンを裂いて弟子たちに配られました。同じことが主の晩餐において、教会でも行われ続けています。それが表すのは、イエス様ご自身の命が分け与えられているということです。パンが裂かれて、そして与えられるイエス様はご自分のことを、私は命のパンですと、そのように語られました。深く憐れんだイエス様、この深く憐れむって強烈な言葉です。もう内臓が震えてですね、そして腹の底からというような、そういう感情を表すような言葉なんですね。深く憐れむ。イエス様はもうこの人々を見たときに深く憐れんで、もうこの時点でイエス様はご自分のその教えを与えていくこと、福音を分かち合っていくこと、それだけでなくパンと魚を分け与えてお腹を満たすこと、そして同時にイエス様の本意はもちろん命を分け与えていくこと、その深い憐れみの中でイエス様はそのことを考えられて、私たちはそのイエス様の深い憐れみによって命を分け与えられました。まさにご自分を命のパンと呼ばれるイエス様のその命が分け与えられたんです。さあ皆さん、一体何を感謝するでしょうか。まあ、本当にないものを考えるとですね、キリがないですね。あれもないこれもない。持っているはずなのに他の人と比べると自分の方がみすぼらしい、貧相だ。レベルが低い。あれもできない、これもできない。 本当に最後の最後に一人の友人のことだけお話しして終わります。その友人は生まれつきの脳性小児麻痺の友人です。もともと岩手が出身、久慈が出身なんですけれども、岩手の養護学校でそこで育って、そして時々ですね、何年かに1回岩手に戻ってくるんですね。今は東京に住んでおられるんですけれども、もう本当に大変なんです。歩けません。話すことはできます。でも電動車椅子に乗ってやってくるんです。で、新幹線乗るときも大変ですし、あるいは福祉のタクシーに乗ってですね、教会にやってきて何泊かするんですけど、一緒にこうついていると本当に大変です。トイレに行くのも、普通に私たちトイレに行ったらば、それぞれの個人差はあると思いますけれども、出てくるまでに、でも大体まあ本当に数分で出てきますよね。トイレに入ったとしても数分だったり数十秒だったり。でも彼の場合は一旦トイレに入ると40分かかります。で、本当に動くわずかな自分の体の部分を使いながら40分かけてトイレをするんですね。ですからもうだいぶ自分がですね、こうトイレに行きたいって思うだいぶ前からトイレに行くことを彼は始めるんです、準備を。まあ、そういう生活をしているそんな友人なんですけれども、彼がですね、数年前に CD を出したんですね。で、その CD は、まあ、彼は口が動くんです。体は不自由であっても。そしたら彼がですね、一生懸命神様に祈る中で、まだ自分には神様のために使えていないものがあるはずだ。神様にお捧げすることができるものがあるはずだ。そして彼は祈って考えて考えて、ああ、そうだ、私は、こうやって口を使うことができる、そして賛美を捧げることができる、じゃあこの賛美を CD にして、そして私の知り合いに渡して神様のことを明かししよう。そして彼がですね、こう作ってきた CD がたくさん届いたんです。先生、これ自由にどなたにでもあげてください。で、まあ私も聞きましたらば、もちろんレベルということで言うならば、本当にその賛美ワーシップリーダーとかですね、こう普通に出てくるまあ CD のレベルには達していません。音程が少しこう外れてしまったり。でもそこから伝わってくるのは、自分に賛美をすることができる信仰と、この声が与えられていることの感謝。本当にその感謝を神様に対して、開始してる、捧げている、そして用いようとしている、その彼の信仰でした。本当に大変な生活でありながらも、彼は与えられているものを最大限に感謝をして、神様を褒めたたえている、そんな信仰者なんです。さあ、私たちは一体何を数えるんでしょうか。ないものを数えることもできます。無理だと早々に諦めて、それは自分の責任じゃありませんと白旗を上げることもできます。でも私たちの横でイエス様はいつも感謝をし、そもそも本当に賭けだらけの私たちを感謝して、そんな私たちをご自身の働きへと招いておられる、そんなイエス様であることをます。お祈りをいたします。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。5000人の給食、5つのパンと2匹の魚が少年によって差し出されたその時に、ただ一人イエス様だけがそのパンと魚を受け取り、そして天を見上げて神様を褒めたたえました。私たちにも差し出すことができるものがあるはずです。私たちも弟子たちのようにありません。無理です。自分たちの責任じゃありませんと、そのように片付けてしまおうとすることがたくさんありますけれども、でも神様、あなたが持っておられるご計画、ご自分がしようとしていることを知っておられたのでと ありますけれども、神様が備えてくださっていることに信頼をして、一つ一つ感謝をしながら、捧げながら、またイエス様と共に歩むものとさせてください。御言葉に感謝いたします。イエス様が本当に情熱を持って私たちに教え、そして分かち合い迎えてくださるお方であること、そのことに感謝をいたします。そして何よりも分け与えられたこの命に感謝をいたします。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りいたします。アメン。